皆様おはようございます。今日は奉仕がもたらす限りない恵みというテーマで見てまいります。コリント人の手紙の第2の8章から9章まで、エルサレム教会への支援の働き、パウロはこれを奉仕の働きと告げています。奉仕とは自分を神のために捧げて用いていただくことですけれども、支援の働き、もちろん捧げることがあります、祈ることがあります、そして届けるためには危険を冒しながら届けるという働きがあり、またそのために間違いないように管理するという働きも含めて、あらゆる祈りと働きを通してこの支援が実現していきます。この支援の働き、奉仕の働きを通して限りない祝福、恵みがもたらされるということをまとめとして、最後の教えとして語っています。それを共に見てまいりましょう。9章の8節を拝読してお祈りいたします。第2コリント9章8節、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。天の父様、あなたをあがめます。私たちが使えること、捧げることを通して、あなたは祝福を豊かに増し加えてくださいます。そのことを私たちが理解し、また実行してあなたの御心をなすことができるように、そして救いを感謝できますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は福音書において、あなたの宝のあるところに、ところそこにあなたの心もあるのですと教えられました。宝とは、自分が一番、大切にしているもの、また一番、求めているものです。金銭や、また、高価な品々に限らず、私たちが、大切に、持っているもの、それは物に限らず、時間や命、心、また、大切な関わり、経験、それらすべては神様が私たちに与えて、またお任せしてくださったものです。何を宝にしているかによって、私たちが何を一番大切にしているかが分かります。特に極限状態、切羽詰まった状態においてそうではないでしょうか。今日はこの箇所を通して、満ち足りること、恵みがあふれるようにされる道を共に確かめましょう。第一に覚えたいことは、神様が蒔く種と、そしてその結果、義の実を増し加えてくださることです。第二の点は、 感謝を通して神様は私たちを祝福で満たしてくださるということ、そしてこの、使える働き、下げる働きは物質的な祝福だけでなく霊的祝福も満たしてくれるということです。一つ一つ見てまいりましょう。第一に、神様は蒔く種とその結果である義の実を増し加えてくださる、増やしてくださるということです。八節をもう一度お読みいたします。八節、九節ですね。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。まずこう、宣言されていますね。あらゆる祝福の源は神様です。そして神様の富と力は、また知恵は限りがありません。もうここでおしまいねって、これ以上無理ですということはないのです。その結果、私たちはいつもすべてのことにおいて祝福があふれます。そのあふれるものはすべての良い働きにつながっていきます。このことを実現するために、神様は計画を立て、そして世界を創造されたのです。この世界は世界だけで存在してるんじゃないんです。この世界は神様の守りと神様の祝福があってこそのものなんです。人間もそうです。生まれた赤ちゃんはもちろん世話されることがないと生きていけません。でも体の世話、そしてミルクだけで育つかというとそうでなくて、両親あるいはお世話をしてくださる方々の愛の関わりがないと赤ちゃんは死んでしまうというのです。そのことが、戦争が起こった時にありました。人間だけでなく世界もそうです。神様の祝福がなければ立っていかないんです。そしてこの祝福を神様は世界を作る前から用意しておられました。エペソ人の手紙の一章三節には、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的、つまり神様ご自身のという意味です、霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ただ問題は、人間には罪が入ってしまって、で罪に支配されたために、神様の祝福を知ること、また受け入れることができなくなってしまった状況です。世界に問題があるのはこのせいなんです。そしてこれを解決する唯一の道が神の御子イエス・キリストの救いです。ローマ人への手紙の6章23節に、罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとあります。 キリストの救いによって神様の祝福が私たちのものとして知られまた受けることができるのです。こうして聖書の言葉が成就します。9章の9節をご覧ください。もう一度見てまいりましょう。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているようにですと。彼、それは救い主です。貧しい人々にと、欠乏を、足りなさを覚えている人、そして求めている人ですね。これは詩編の112編の9節の引用です。心の貧しい人は幸いですとイエス様は教えられました。そしてこうも言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。マタイの7章7節にある通りです。分け与えた、主が与えてくださいます。そして彼の義は永遠にとどまると予言されています。義という言葉は正しさということですけども、キリストの義、キリストの正しさとは律法の義と違います。律法は正しい戒めを与えて、どうすればよいかを、神様の祝福をいただくためにどうすればよいかを教えます。しかしあとはあなたの責任ですと言って助けられません。そして罪から来る報酬は死です。しかしキリストの義は正しさを示す律法の義では、義を超えて正しさをもたらす義なんです。恵みとして正しさを私たちに与えてくれます。この方を信じる者は罪を許されて神の前に正しいものと認められます。認められるだけでなく神様との正しい結びつきを回復していただくのです。こうして神様の祝福がその人に理解され、また受けられるようにされます。これがキリストの救いです。その義は永遠にとどまるとありますように、この救いは決して失われず完成します。9章の10節を見てください。種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方はとあります。もちろん日常生活で神様はそういうふうにしてくださいます。ここでは教会に対してクリスチャンに対して教えられていまして、クリスチャンがまく種というのは聖書の言葉、救いの福音の種です。神様が全世界にキリストの救いの知らせを伝えるように私たちに委ねてくださいました。そして食べるためのパン、肉の糧だけでなく霊の糧も与えてくださいます。神様はすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと私たちに命じ、そしてそれを通して、福音を通して神様の守りと祝福が満ちていくのです。 エペソ人の手紙、新約聖書の385ページ、コリント人の手紙の少し後ろですけども、そこにこう書いてあります。一章の22節と23節を読み出します。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですとある通りです。こうして神様の技に勤しむ教会に対して、神様はそれに加えて全ての必要と祝福を満たしてくださいます。支援の働きはそこにあるわけです。イエス様は、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれは衣食住のことですが、これらのものはすべてそれに加えて与えられますと約束されました。このように神様は天の無限の富をもって私たちを満たしてくださいます。さらに第二に覚えたいことですね。感謝を通して私たちは奉仕をして祝福で満たされます。第二コリントに戻っていただけますか。9章11節12節、あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の務めは、生徒たちの欠乏を満たすだけでなく、神に対する多くの感謝を通して、ますます豊かになるからです。そう、パウロは感謝を生み出すと、記しています。この、神様の祝福は、神様が良くしてくださったところから、生まれます。神様が良くしてくださったと覚えるときに、私たちは神様に感謝しますね。そして感謝と愛に満たされて、惜しみなく与えるようにされます。惜しみなく与えると、神様は、受けるよりも幸いである。喜んで与える人を愛してくださる。とおっしゃったように、この祝福が増し加わっていくんです。感謝のないところ、また出し惜しみをするところには増し加わるのの反対で乏しくなってしまいます。これは関わりにおいても、また働きにおいてもそうです。もちろん無駄遣いしてはいけませんし、放蕩した結果は乏しさですね。しかし溜め込むばかりですと、それは腐ってしまうんです。11節を見ますと、あらゆる点で豊かになってとあります。神様の祝福はあらゆる点に臨みます。 そしてそのあらゆる点において感謝して、そして与える、奉仕することによって、さらに豊かにされるのです。前回もお話ししましたけども、イスラエルの土地には二つの湖があって、一つは溜め込むばかりの死海という湖があります。そこは塩分が濃すぎて魚も住むことができません。浮かぶということはできますけども、長時間入っていると肌がヒリヒリして大変なことになってしまいます。一方、その北側にあります、視界よりはちっちゃいんですけど、ガリラヤ湖という湖があります。そこは、雪解け水が流れてきて、そしてヨルダン川を通ってまた水が出ていきます。この湖は魚がいっぱい住んでいる、豊かな湖です。受けて与えているからです。今も漁業が盛んです。弟子たち、漁師の弟子たちはそこで漁師をしていましたね。不思議なんですけども、自分のことだけと溜め込んでいたら感謝できなくなります。そして乏しくなります。しかし恵みを感謝して与えていくときに、感謝が感謝を生み出し、また祝福が祝福を生み出して、ますます豊かにされます。先週もお話ししましたけども、いっぱいいただいたからお裾分けです、どうぞ受けてください、こうして、恵みが広がって、そして共に喜び合う関わりが生まれます。私たちは、イエス様を信じて、救われ、祝福に満たされます。そして、それで終わっては、祝福の醍醐味は味わえません。この祝福を、伝えようとするときに、ますます溢れ、また成長していくんです。こうして教会は、キリストの体として生きていき、また私たち一人一人も豊かになり成長していくんです。だから奉仕が大切、捧げることが大切なんです。第三に覚えたいこと、この奉仕は物質的な祝福だけでなく、霊的祝福をもたらします。第二コリント九章の13節、この務めが証拠となって、彼らは、つまりこの支援を受ける人たちですね。奉仕を受ける人たち。彼らは、あなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して、神を崇めるでしょう。神様がこんなに良くしてくださったから、私たちは恵みを分けたい。ということは、神様の祝福に満たされた、言い換えれば救われた証拠なんです、証なんです。このことを通して、自分だけでなく、あの兄弟姉妹も救われたんだな、と仲間なんだな、ということがますますはっきりとして、神様感謝しますと褒めたたえるようにされます。 そして愛が二人また両者を結びつけて、そして相手のために祈るようにされます。祈りを通して神様の祝福が増し加わり、また互いの結びつきが遠くにあっても近くにあっても深まっていきます。人は一人では生きられません。かけがえのない結びつきが必要です。支援、使い合い、また支え合う奉仕は、こうして信仰の告白の証明となり、そして神様によって愛され、また生かされていることの証明となって、互いの間を主にある絆で結びつけていきます。そこに物質的な祝福だけでなく、神様との結びつき、神様にある人同士の結びつきが豊かにされて、祝福が祝福を生み出すようになっていくのです。その結果、第一テサロニケの5章にありますように、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいと言われている祝福の命令がをおのずと実行できるようにされるんです。受けるよりも与える方が幸いであるとイエス様が教えられた理由はここにあります。献金、それは神様の祝福を神様にお返しすること、同時に神様に自分を捧げることです。支援、これは愛の結びつきを深める技です。これら奉仕の技を神様が私たちに命じておられるのは、それができるように救ってくださったからですし、この奉仕の技を通してますます私たちを祝福するためなのです。こうして神様の素晴らしさが表されます。最後に、今日の箇所の最初と最後のところをお読みしてお祈りいたします。第二コリントの9章の8節と15節です。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。天のお父様、どうか私たちがあなたの祝福に満たされていること、また満たされていくことを知るものとし、明かするものと導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。